はい、それでは私花咲の方から2017年度第一四半期決算、経営成績について、説明させていただきます。まず2ページ目に連結経営成績の、サマリーを示しております。カラムとしましては通期予想、上期予想、それからこの四半期の実績、上期進捗率、さらに参考として昨年度の実績値と対前年に対するアップ率増減を示しております。まず売上高につきましては実績値750億ということで、上期進捗率としては 46.2%、 対前年から 2.5% アップ、額としまして19億の増となっております。営業利益につきましては160億、進捗率としましては 34.8%、対前年からは 11.4% のダウン、額面としては20億円のダウンとなっております。これは後ほど説明しますけれども、主に研究開発費の増が要因であります。経常利益につきましては211億の実績値、対上期進捗率で 40.9%、 対前年からは 26.3% のアップ、44億の増となっております。ここにつきましてはビール社からの配当金につきまして、昨年度までは基本的に3月末に受領しておりましたけれども、今年度から各四半期ごとに受領することになりましたので、そのファクターが主要因となっております。親会社株主に帰属する四半期純利益といたしましては160億、進捗率としまして 41.6%、 対前年からは 27.7% のアップ、35億円の増となっております。経常利益、四半期純利益につきましては、この四半期レベルでは過去最高益ということで、経常利益が7年連続、四半期純利益としましては2年連続という結果でございました。期中平均為替レートにつきましては、右下のテーブルにございますように、それぞれ円安の方向に少し売れております。続きましてスライド3枚目の説明、損益計算書の説明でございます。売上高の実績が750億ということで、そのうちロイヤリティ収入、これにつきましては HIV フランチャイズ及びクレストールからのロイヤリティ収入でございますけれども、この四半期で244億の実績値、上期進捗率が 43.2%、 対前年からは36億の増となっております。売上原価につきましては199億、49.2% の進捗率で、対前年からは1億の増でございます。売上総利益レベルでは551億、対前年から18億の増でございました。一方、販売費、一般管理費につきましては391億ということで、上期進捗率からは 51.5%、対前年からは38億の増となっております。主な要因としましては、研究開発費が170億ということで、進捗率が 61.9%、 対前年から44億ということで、後ほど詳細に説明をいたしますけれども、特に高インフルエンザ薬の F033188 のグローバルフェーズ3試験が順調に進んでいるということから、積極的な投資を行った結果でございます。一方、販売管理費につきましては221億ということで、対予算、対前年からも低めの枠の中でコントロールをいたしました。その結果、販売費、一般管理費トータルでは 51.5% の進捗、38億の増という結果になっております。営業利益ベースでは160億の実績値、進捗率では 34.8%、 対前年からは20億の減となっております。ロイヤリティ収入を除く営業利益ベースではマイナス84という結果でございました。一方、営業外収支につきましては、この四半期で51億という結果でございます。対前年からは64億の増ということで、このようについては後ほど説明いたします。経常利益ベースで211億の実績値、対前年から44億の増という結果でございました。続きまして4ページ目に、対前年比較の主な要因ということで、まとめて説明させていただきます。まず売上原価のところですけども、原価率につきましては、ロイヤリティを収入を含む原価率というレベルでは、対前年同期から 0.6% の改善ということで、これはロイヤリティ収入の拡大が要因でございます。一方、ロイヤリティ収入を除く売上原価率では 1.5% の悪化になっております。主な要因といたしましては、製品ミックスの影響でとともに、ゾルテグラベルの原薬の自宅が拡大していることが挙げられます。一方、販売費、一般管理費関連につきましては、前年から6億のダウンと ということで、研究開発費の増加分に対してこの販管費のところをより厳格にコントロールした結果でございます。研究開発につきましては対前年44のこの増ということで、優先度の高い S03188 のグローバル開発が順調に進捗しているということを受けて積極的な投資を行った結果でございます。この結果、営業利益につきましては対前年から20億のマイナスという結果でございます。営業外損益につきましては、先ほど説明いたしましたように B 部署から受け取っている配当金、これが各四半期ごとの受領ということになりましたので、それによる増、さらに昨年度は円高に伴って為替差損が17個発生しておりますけれども、今回はそれほどの影響はないということで、その部分14億の増ということになっております。トータルで経常利益が44億の増ということになります。続きまして、5ページ目に事業別の売上高の結果を示しております。一番上から国内医療用医薬品でございますけれども、この四半期で373億の実績値、進捗率 49.6%、 対前年からは26億の減という結果でございます。一方、海外子会社輸出関連につきましては66億のということで、対上進捗率としては 53.7%、 対前年1億の増であります。この中で米国塩野義インクにつきましては実績35億ということで、進捗率が 58.1%、 対前年からは1億マイナスでございます。特に主力品であったウスフィーナにつきましては、この4月から受信会社との事業提携を進めておりますけれども、実績としては11億ということで、上期進捗率は 50.7% という結果であり、事業提携については順調に推移しているというふうに考えております。一方、塩野義インクの実績値が少し予算より上回っているのは、一つの要因としましては、出版社に渡しているフォルタメットエイジのロイヤリティの収入が、この第一四半期においても少し上振れたことを反映しております。製造受託につきましては、実績値35億ということで、進捗率は 44.5%。対前年から9億ほど増加しておりますけれども、主な要因は、ドルタグラビルの原薬の受託拡大ということでございます。一般用医薬品につきましては実績16億でございました。一方、ロイヤリティ収入トータルにおきましては255億ということで、対前年から37億の増でございます。主な内容は HIV のフランチャイズで実績186億ということで、84億の対前年の増加になります。 B 部署におけるティビケとリメック関連の販売が好調な結果を受けております。一方、クレストルにつきましては57億ということで、進捗率 52.2% と予想の範囲で推移しております。その他につきましては6億の実績という結果で、トータルで売上高750億、対前年から19億のアップということでございます。6ページ目に売上における対前年比較を説明しております。製造受託は先ほど言ったドルテグラビル原薬の受託拡大でございます。ロイヤリティ収入につきましても説明した通りでございますし、国内用医療用医薬品につきましては、戦略品目が売上増でございましたけれども、一方で長期仲裁品の承継を昨年で行いましたので、その関連の売上が減っているということで、ここにつきましては次のスライドで詳細を説明させていただきます。7ページに国内医療用医薬品の売上高を示しております。まず、この4月から新しい戦略品ということで、サインバルタ、インチュニブ、スインプロイクについてまとめております。この3品目の戦略品の合計で実績値62億ということで、上期進捗率が 53.6%、 対前年から18億の増になっております。この中でサインバルタにつきましては58億の実績ということで、上期進捗率、それから対前年とも増加しているということになります。後ほど詳細説明しますけども、日本イーライディー社と共同で進めている、特に慢性疼痛、それから変形性関節症などの関連での販売を拡大した結果でございます。また5月26日に発売したインチュリンにつきましては、実績値 3.6 億ということで、かなりアクティビティを高めており、すでに上期予想値から上振れております。スインプロイクにつきましても6月に予定通り発売が始まっております。 これら3品目に加えて展開している新製品トータルの売上高としましては102億ということで、進捗率が 51.4%、 最前年から13億のアップでございます。またクレストールにつきましても121億ということで、対前年から 6.4 億の増ということでございました。一方、その他国内医療用医薬品につきましては113億ということで、ほぼ予想の範囲でしたけども、対前年からは40億ほど下がっております。この要因としましては、アペンディクスの20ページに詳細書いておりますけども、長期収載品関連の売上が減っていること、それから昨年度24品目の長期収載品の承継を行いましたので、その部分の売上が減っていることが要因でございます。以上の結果から、長期収載品に依存しない新薬中心のビジネスにシフトしているということになります。8ページに前年比較を掲載しております。戦略品目につきましては、先ほど説明しましたように、サインバルタが東京領域を中心に拡大しているということ、それからインチュニツインプレイクが順調に立ち上がっていることが要因でございます。その他の医療用医薬品につきましても、先ほど説明した長期収載品関連の売上減に伴うものでございます。以上、花咲がここまで説明させていただきました。
それでは以降につきまして、私、澤田の方からご説明させていただきたいと思います。9ページ目でございますが、前回本決算説明会におきましても、この資料を使わせていただきまして、2017年度の課題として3つの項目を挙げさせていただき、それを対応することによって2017年度も増収増益を達成するということを申し上げてまいりました。そのため、このそれぞれの課題に対応する形で、この後1つの課題あたり1枚のスライドで HQ の進捗をご説明させていただきたいと考えております。では10枚目に参ります。新薬の成長、これが私たちの2017年度を占う非常に大きな鍵となるわけでございますが、先ほど花咲が申し上げましたように、サインバルタにつきましては、疼痛領域の効能がフルラインナップ揃ったということもございまして、日本イーライリリーと共同で販売拡張を進めておりまして、その結果といたしまして、整形外科内科領域において販売が拡大しております。またそれぞれの長期安全性試験の結果も出揃ってまいりまして、長期投与した時の安全性の担保が取れてきたということもございまして、ベース薬としての認識が徐々に高まりつつあるという状況でございます。また ADHD のインチュニブにつきましては、5月26日の発売にも関わりませず、すでに上期目標を達成しているという状況でございます。これは薬剤治療の新たな選択肢として、このインチュニブが認識されたということもございますし、また全ての MR が情報提供活動を行うだけでなく、高い専門性を有する領域担当者を地域ごとに配置して、ご専門の先生方と深いディスカッションをできるような体制を整えたということもございます。またこの体制はシャイアージャパン様の方も同様の体制を整えておられまして、このコプロモーションによってさらにこのプロモーション活動が推進されているという状況でございます。その結果といたしまして、ご専門の先生方からも製品に対する高い評価をいただいております。またADHD につきましては、薬物療法だけが治療法というわけではなく、やはりまずベースに社会的支援が必要でございますので、その社会的支援とのシナジーを求めることによって治療効果の最大化を図っていきたいというふうに考えております。またそれ以外の疼痛神経領域といたしまして、メサペン、ツインプロイク、これを予定通り発売しておりまして、この伸びにつきましては、また2級以降でご確認いただければというふうに考えております。次、11枚目に移らせていただきます。クレストールのロイヤリティの減につきましては、課題として挙げておりますけれども、この分につきましては HIV フランチャイズの拡大により12分に補われるというふうに考えておりますが、前年同期と比較いたしまして HIV フランチャイズのロイヤリティ収入は84億円のプラスというふうになっております。さらに次の成長ドライバーとして、リーブ社とともに2剤配合剤の開発を進めてきたわけですけれども、2017年の6月に世界で初めての2剤のみによる HIV 療法であるドルテグラビルとビルティビリン、この経口配合剤の欧米申請を実施しております。この審査につきましては FDA の優先審査保証、これが適用されますので、審査期間としては受理後6ヶ月で完了するというふうにしております。またこの薬剤以外にも、その下の段になりますけれども、ドルテグラビルプラス 3TC、 あるいは キャブとリルピビリン、まあ、この併用療法を今後も開発を進めて順調に申請をしていく予定になっておりますし、またさらに持続性注射剤のこの特徴を生かしまして、カルボテグラビルにつきましては感染予防の領域にも入っていくことも考えているという状況でございます。まあ、これらを踏まえまして HIV フランチャイズはこの後もまたさらに拡大させていくことが可能だというふうに考えております。一方で先ほどからの話にもございますが、優先度の高い12枚目に移っておりますけれども、33188、これのグローバルフェーズ3試験が予定通り順調に進捗しておりまして、ある意味では予定を前倒しでも進んでいるというところもございまして、そのために研究開発費に関しましては積極的な投資を進めているという状況でございます。ただその一方で販売費、一般管理費全体として柔軟なコストアロケーションを図っていきたいということで、戦略会議におきましても徹底的な優先順位付けを行い、研究開発費、販管費、それぞれをコストマネジメントするだけではなく、それの全体をワンポットとして厳密なコストマネジメントを実施することによりまして、通期でもトータルコストマネジメントによる増収増益も達成したいというふうに考えております。以降13ページ以降は先週の24日のカンファレンスコールで使用いたしました S033188 の第三相試験の結果についてのサマリーでございますので、あえて一枚一枚についてご説明は申し上げませんが、16ページに飛ばさせていただきまして、ここに結果がまとめて載っておりますけれども、ここについて簡単にもう一度触れさせていただきたいと思います。利病期間につきましてはプラスボに対する優越性を示して使用目的を達成しております。一方タミフル、オセルタミビルに対しましては、この項目に関しましては、US では証明されず、同等の結果が得られたという状況でございます。ただ一方で、本来も抗ウイルス薬というところが本来のターゲットになりますので、ウイルスに対する作用につきましては、プラセボだけではなく、オセルタミビルに対しましても、下記2つの応点、投薬時点からのウイルス力化の変化量、ウイルス力化を指標としたウイルス排出期間、そのいずれにおいても優位性を示すことができました。これはやはり抗ウイルス薬として本薬のパワーが非常に強いということを示しているというふうに考えております。一方、全く新しい企業ということで安全性に対する懸念をお持ちの方もおられたのですけれども、第2層試験に引き続きまして第3層試験におきましても S033188 の任用性は極めて良好で、薬剤との関係性が疑われるような有害症、つまり副作用でございますが、この発現率はプラセボ群と同等というレベルでございました。そしてこれは若干予想外でございましたけれども、オセルタミビルリン酸塩と比較した場合に有意に低い副作用発現率を示していたという事実もございます。これらを踏まえますと、今後本薬はインフルエンザ領域におきまして非常に安全かつ高ウイルス効果の切れ味の強い薬剤として皆様のお役に立つのではないかというふうに考えております。次17ページでございますが、今後国内申請を速やかに実施するとともに、グローバルな第三層試験、ハイリスク試験でございますが、こちらの方も加速して進めることによってグローバルにも提供できるようにしていきたいというふうに考えております。そして18ページ最後でございますが、現時点での実績を進捗目標と並べて記載しておりますのでご参照いただければと思います。以上でございます。どうもありがとうございました。
それでは最初のご質問者をご紹介いたします。最初のご質問はシティグループ証券山口様です。それでは山口様お願いします。
シティの山口です。聞こえますでしょうか。
はい、聞こえております。
ありがとうございます。一つ目の質問が研究開発費のところで何度となくご説明いただいたんですけれども、結局そのインフルエンザのところのグローバル支援が随時進んでかかっているというのはよく理解できました。その後結局ロシアからこう後でこうお金がそのどこかで返ってくるかってちょっと決まります、分かりませんけど、まだ売上に入っているはずですが、で返ってくるということで、通期ではさらなる的な話だったと思うんですけども、今のお話ですと、その話の範囲とはちょっと違うほど、なんて言いますか、開発費がかかっているということなんでしょうか。
開発費そのものとしてはそれほど大幅に変わっているわけではないんですが、
はい、
やはり症例集積 のどのタイミングでどれだけどこに入ってくるかによりまして、年度に対する影響が変わってきますので、その影響が今回は出ているというふうに考えております。
ごめんなさい、よくわからないんですけど、ごめんなさい、研究開発費のその通年では、じゃあ逆に言うとその通年では元の計画に収まるかもしれないんですか、それとも収まらなそうなんですか。
まあ、正直な通年でも若干超えるとは考えておりますが、
そうです、
ただその超える分については、はい、全体のコストをコントロールしてカバーしたいというふうに考えております。
わかりました。そういう意味では元々のお話とそんなには変わってないですね。 見かけとして Q1 にすごく出たのでそういうふうには見えるだけでして、
はい、
そうですね、わかりました。あと HIV のところに関しては、ごめんなさい、ちょっと僕不勉強で教師頭こんがらがってんですが、2歳で、ちょっとだけ耐性が出てる話を耳にしたんですけれども、それは今のところ、まあ、数も少ないということのようなんですが、御社としては特に臨床上は問題にならないだろうということでよろしいでしょうか。
はい、3DC との併用 のパイロットスタディ的なものの結果として一例、まあ、耐性が出たという話があったと報告されたというふうに認識しておりますけれども、はい、これまで本当に多数例使われていて、
はい、
なかなか耐性ウイルスが出てこなかったということを考えますと、まあ、この一例の影響はそれほど大きくないというふうに考えていますのと、この一例がやはりコンプライアンスがやはり悪い症例であったというふうに考えられておりまして、血中濃度がそれほど高くなかったというふうにも聞いておりますので、まあ、そういう意味ではコンプライアンスはきちんと守っていただくようにということは、まあ、これはHIV 薬全部そうなんですけれども、これはやはり徹底する必要があるというふうに考えております。
分かりました。最後にインチーチブ の走り出し好調なんですけれども、これはあれですか、まあ、初期出荷等々も当然あると思うんですけれども、そのマーケットでのリアクションも含めて好調というふうにご理解されておられますか。
そうですね、やはりそのまま継続して使われるかどうかということが非常に大きな指標になるというふうに考えておりますけれども、すで、はい、にその継続使用再納入等もどんどん始まってきているという状況でございますので、
はい、
手応えとしてはもうかなり良い手応えを感じているというところで、
わかりました、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
次のご質問は UBS 証券関様です。それでは関様お願いします。
UBS の関です。3点お願いします。まず1点目がビクセグラビルとウセグラビルのデータですね。先ほどの再生数に関しては、コンプライアンスが悪ければ、カボテグラビルの注射で使っていただければ、全く心配はする必要ないかと思うんですけども、一方でそのビクセグラビルのフェーズ3の試験で中断ですね。これがちょっと非常に変なことが起こってたかなと思うんですけども、1本目の試験、1489試験では、ドルテで4例、ビクセで、もう1本の1950では、ビクセで5例、ドルテで1例ということで、ちょっとなんかすごくちぐはぐな状況が起こっていると思うんですけど、こういうのをちょっとどういうふうに説明されていらっしゃいますか。これによってちょっとパープロトコールとちょっと ITT での見方が変わってしまうような気もしたくもないんですけども、
これぐらいの差というのは実はトライアル間の誤差で説明できてしまうかなというふうに思います。と言いますのは第2層試験覚えておられると思うんですけれども、症例数母数少なかったんですが、ドルテグラビル群の方でそのドロップアウトといいますか中止例がやはり少し多い、そこに偏りがあったということで、結果としてドルテ群 の有効率が下がっていたというようなことがございますので、これはまだばらつきの範囲だろうというふうに考えております。
ありがとうございます。あと2点目が、すみません、これちょっと先ほどご説明でカバーされたか分からないですけど、配当ですね、見てますね。ファースコーターに50億入っているということで、現地5計画って古いやで、確か100億円ぐらい入れてらっしゃったような記憶があるんですけども、これ50、私たちは 50×4 で見ておいた方がいいんですか、それとも続きでは、まだ100億ぐらいになるんでしょうか。
年商レベルは、今回少し昨年度の支払い方法から、受領の方法から、クォーターで支払うということで、少し、配当金については読みづらいというところもありましたので、年収予算というところを作っておりましたけれども、第1クォーターで、今回、先ほど言っていただいた額が入っておりますので、今後もその可能性はあるかなというふうには思っております。
ありがとうございます。最後3点目です。クリニカルトライアルポストカブを拝見しますと、オスフィンナのですね、ドライネスですね、こちらの試験が終わったというふうな記載になっているんですけども、これの結果もし教えていただければということと、もし今後のパスウェイがどうなるのか、そのあたりいかがでしょうか。
すみません、まだエンロルメントが終了したという状況でございまして、まだデータベースロック等は行っておりませんので、結果はまだ出ておりません。で、結果が出ましたら、その結果に基づいて、ドライネスに対する執行の追加申請を実施する予定にしております。
ドットカーがこれコンプリンティットになってますけど、これじゃ間違いということですね。
臨床試験は終了しているんですが、その後データのクリーンアップをして解析するというところにはまだ行っていないという、そういう意味でございます。
ありがとうございました。以上です。
次のご質問はクレディスイス証券酒井様です。それでは酒井様お願いします。
酒井ですけれども、ちょっと HIV のところでですね、すいません、勉強不足で整理をさせていただきたいんですけれども、今回 の、 そのドルテとそれから、リルビリン、これエデュラントですね。ですからこれは本社がロイヤリティとして受け取る金額というか対象となるのはトリメクと一緒、つまり合剤が入ってようが入ってまいが、そのグロスでロイヤリティをきちっと受け取られるという、そういうスキームでよろしいのかどうかということと、すみません、これ非常に基本的な質問で恐縮なんですけど、このドルテとリルビビリンの位置づけですけれども、そのテビケトリメクがあって、この3剤目がどういう形で市場でこう使われていくというふうにですね、御社が多分、ビーブが進めていくかということになると思うんですけれども、その辺 の、 考え方を教えてください。それと3つ目で、これ最後ですけれども、ビクテがどういう価格設定をしてくるかによって、テビケ、トリメク、それから今回 の、 そのドルテとリルピビリンの位置関係って、かなりマーケティングの要素が強くなるんじゃないかと思うんですけれども、この辺はまだGSK もその辺何も言ってませんし、実際これが承認されてから、ドルテとですね、ルールビビリンが承認されてからということになると思うんですけれども、この辺の価格設定のですね、こう考え方というのはどうなるのか、この3点についてちょっと教えていただけますか。
まず一番最初 の、 ロイヤリティの点でございますが、 3TC との合剤に関しては当然トリメクと同じ比率になりますけれども、レルピビリンにつきましては当然ヤンセン様にもビーブさんを払わないといけないことになりますので、当然ながらティビケの部分についてのロイヤリティのみということになります。従って若干は違うはずでございます。
そうするとあれですか、売上としてはテビケにこうなんとなく入ってくるという感じなんですか。合剤として、御社は
合剤の中のティビケ部分についてロイヤリティを入手するということになります。
なるほど。御社にとってみれば、あれですよね、GSK が数字として開示している部分なんで、直接御社は開示はしないと思いますけれども、はいはい、ブラックボックスということですね。
はい、おっしゃる通りです。
はい、それからすみません、はい、残り2つお願いします。すみません、
残り2つ、最後の問題の方は、やはりちょっと価格設定のところは、ちょっと弊社の方でちょっとどうこう言えるという話ではちょっとございませんので、これは少し様子を見るしかないかなというふうに思います。ただ結構今までギリアドさんは、強気で攻めておられますので、タフとビクテこの両方合わせ持っていて、そう安い価格にはされないのではないかなという、これは印象を持っております。あくまでこれは個人的な印象です。そして最後の使い分けのところでございますけれども、これは実は結構微妙なところでございまして、今現在ですとやはり一剤治療が好ましいということで、トリメクをお使いいただいている場合と、実際やはりタフの魅力があるがために、ディスコビーとティビケを併用されている場合と、これが多分メジャーな仕様になっていると思いますけれども、このティビケプラスディスコビーのところに関しては、ビクテグラビルのこの3剤合剤というのは実は結構脅威になってくるというふうに考えています。で、その理由としてはやはりアバカビア の、 その副作用のが若干懸念になると、向こうからするとおそらく攻撃材料になるだろうと。で、一方で今回の2剤療法 まあ、見ていただきますと当然アバカビは入っていませんし、特にリルフィビリンとの併用に関しましては、まあ、これまで何度もプロテアーゼ阻害剤などでは検討されていたんですけれども、なんとか NRTI を使わないで済む治療法を確立しようという動きが何度もなされていたんですが、今回初めてそれが可能となるような治療法組み合わせが得られたということになりますので、やはり副作用のコントロールという点を考えますと、これはかなり期待されるだろうというふうに考えています。そしてそれをさらに 3TC でやることができますと、これは特に価格にセンシティブな国ではこの併用療法は非常に有意義になるだろうというふうに考えております。
それと対ビクテということでいうと、当面はトリメクのフランチャイズをいかに守るかという感じですか。
ビクテに対してはやはり弊社の2剤療法に対しても同じような指摘はあるんですが、うん、やはり長期投与した場合にどれだけ耐性の発現を抑えることができるかというデータが、現状出ていない。で一方ティビケとイメクに関しましては、そこのデータも非常に豊富に存在しているというところが、一番大きな差別化要因になると思います。
はい、どうもありがとうございます。
次のご質問は大和証券橋口様です。それでは橋口様お願いします。
あ、橋口です、よろしくお願いいたします。
お願いします。
簡単な質問なんですけれども、この第一四半期の減価率がですね、上期のご予想や通期のご予想と比べてやや高めなんですけれども、ロイヤリティを除外した減価率でもそうなってらっしゃいます。で、ミックスを見てもですね、何がそうなっているのかが、何のためにそうなっているのかがちょっとよくわからないんですけれど、先ほど前年対比の比較では少しご解説いただきましたが、計画対比での減価率についてご解説いただけませんでしょうか。
はい、ご質問は対予算の減価率でどうかということでよろしいでしょうか。
あ、はい、そうです、
はい。対予算につきましても若干 38.2 の予想が上期ですけどね、第一クォーターレベルでは 39.3 ということで少し差が出ておりますけども、一つの要因がやはり輸出関連原価率が高いものがございますので、それの売り上げが若干増えているというところもありまして、対予算では原価率の増ということにつながっております。
製造受託、例えば製造受託とかは別に紙機の進捗率は高くないと思うんですけれど、どういったものが具体的に言うと押し上げていらっしゃるんでしょうか。
はい、ですね、ドルテグラベル以外といいますと、アジア関連のところ国に抗生剤の輸出も、弊社は行っておりますので、その関連の売り上げが若干今回増加しているというのが一つの要因になっております。
でそれは一時的なもので、上期ですとか通期のご予想に対して影響するようなものではないという理解でよろしいんですか。それともある程度この状況が続きそうなんでしょうか。
はい、その先ほど言った点につきましては、若干後半に予定していたものが今期発生しているような要因でございますので、解消の方向で向かうというふうに思っております。
わかりました、以上です、ありがとうございました。
ありがとうございます。
次のご質問はモルガンスタンレー MUFG 証券村岡様です。それでは村岡様お願いします。
もしもし、モルガンスタンレー村岡です、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずサインバルタの売上 32% 非常に良くて、ペインのところうまく入っているというお話があったんですけど、これはセカンドクォーター以降も反動なくこのペースがいけるような、そういう感触ということでよろしいんでしょうか。
はい、
わかりました、ありがとうございます。次、033188インフルなんですけれど、この間のロッシュさんの、申請予定表を見ると2020年以降のグループに入ってるんですが、ロッシュさんのあの表と、御社の、話っぷりとちょっと違ってる感じがするんですけど、そこをちょっとご説明いただけますでしょうか。
ロッシュ様がどう出されるかというところまで実はこちらの方でコントロールしているわけではございませんので、近々 FDA などとも議論させていただく予定にしておりますので、その結果がおそらく最も信頼できる
ニュースソースになるだろうというふうに考えております。
わかりました。最後なんですけど、ビーブの配当金なんですが、先日 の GSK のセカンドクォーターで、GSK がこれから、HIV とかインフェクションかなり積極的に投資をしていくって話されてて、ひいてはビーブの R&D 費が、足元だけじゃなく中長期でもなんか伸びて増えてきそうなことを示唆されてるんですが、それが結果として配当金収入の伸びが緩やかになるリスクっていうのは見ておいた方が よろしいんでしょうか。
はい、そうですね。GSK さんの、その辺のコストの使い方によって、利益ベースでかなり影響あると、すれば配当の方にもその影響がそのからで出てくるというふうには思います。
すでにそういう話になってるんですか。
詳細はこれから確認したいと思います
。わかりました。以上です。ありがとうございます。
次のご質問は東海東京調査センター赤羽様です。それでは赤羽様お願いします。
あ、よろしくお願いします。
お願いします。
業績のところで、まあ、先ほどご説明いただいたんですけども、まあ、研究開発費44億伸びて、これが033188の、上振れというか要因で、まあ、これによって営業利益になってしまったんですけど、先ほどのお話で、まあ、これはその臨床企業とかそういうものが前倒しで起こったので続きでは影響ないと、こういう考えでいいんですか。
研究開発費のみで見ますと、やはり影響は残る可能性はございますが、全体でコントロールをかけることによってトータルでは影響がないようにしたいと。
わかりました。これ素人の質問で恐縮ですけども、03188ってインフルエンザで、まあ、とはいってもグローバルでもやってるし鳥でもあるので、かなり季節的にこう開発費がなんですか、ね、大きくぶれるということはあるんですか。
はい、それはございます。
これはその例えば CRO とかに頼んでそれが完成した段階でなんか費用がドーンと出てしまったり出なかったり、そういう感じで見とけばいいんですかね。
はい、実際に患者さんがどの段階で集積されていくかによって、それに応じてコストが発生してまいりますので、やはりインフルエンザシーズンに一番重く、まあ、経費としては乗ってきて、それは少し後ろに尾を引くような形にイメージとしてはなると考えていただければ良いかと思います。
なるほど。でも第一交代そこそこ出たので、まあ、上振れるかもしれないけど、まあ、2、3、についてはそれほど深刻に見なくていいという、こういうことでいいんですかね。
はい、
わかりました。ありがとうございます。
次のご質問は三菱 UFJ モルガンスタンレー証券若尾様です。それでは若尾様お願いします。
三菱 UFJ モルガンスタンレー証券若尾です。ご説明ありがとうございました。HIV の2剤配合剤で1点ご質問をさせてください。リルビビリンと 3TC ラミブジンのそれぞれの2剤配合剤で、リルビビリンがスイッチを患者さんを対象にしていて、 3TC はナイーブ患者さんが対象になっているかと思います。2剤配合剤の位置づけとして、まあ、長期で使用されている方が2剤に移っていくことということで、まあ、リルビビリンがスイッチというのはよくわかるんですけれども、3TC のところ、 3TC に関してはナイーブのみになっているというところの、その、なんですかね、それぞれスイッチ、ナイーブだけをやってらっしゃる理由というのをご説明いただけませんでしょうか。
これはちょっと GSK 様、あるいはビーブ様が返答されるべきものだというふうに思いますけれども、さっきお話ししましたように、やはり HIV 治療の必要としている患者さんというのは決して先進国だけではなくて、現在開発途上の国なども、あるいは3つローインカムカントリーなども入ってまいりますので、まあ、そういうところで使いやすい薬剤という意味合いも正直入っているだろうというふうには推測しております。あとはビーブに直接ご確認いただければ。
わかりました。ありがとうございます。そうすると、すみません、先進行ですくですと基本的にはドルテグライビルプラスリルビビリンがメインになるという理解で、それは間違ってないということですかね。
メインはやはりそちらの方になると思います。
わかりました。ありがとうございます。
ご質問希望者はいらっしゃいません。高木様、よろしくお願いします。
本日ご参加いただきまして誠にありがとうございました。これにて終了したいと思います。
どうもありがとうございました。